移住企画上越にアイターンのコーナーです。今日は出張アイターン上越市清里区串池農業振興会にやってきました。清里区は新潟県内最大の望遠鏡を有する星のふるさと館、その隣には眺めが抜群のビュー京ヶ岳がある農業が盛んな地域です。一般社団法人串池農業振興会の4人の方にお話を伺います。まず事務局長の平田正明さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
そして事務局の武田美恵子さん、
こんにちは。
古澤はずみさん、
こんにちは。
そして新しく協力隊員になられた高木桂さんです。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
串池農業振興会では地域おこし協力隊員を募集していました。このほど新しく協力隊員の方がお決まりになりまして、すでに大活躍とお聞きしています。平田さん、おおよそいつ頃からどのくらいの期間にわたって募集していらしたんですか？
元年の中盤あたりからです。募集を始めました。で、決まったのが、内定したのが1月、この1月の半ばぐらいですかね。
ということは随分長期にわたって募集していらしたんですね。
はい、イライラしておりました。
大変でしたね。
大変でした。
平田さん、武田さん、古澤さんが FM 上越のスタジオに来てくださいました。そしてご出演、その時武田さん、古澤さんのお二人で、女性二人で協力隊員募集を呼びかけてくださいました。武田さん、思い出しますね。
本当ですね。林田さんと楽しくお話しさせていただきました。
アピールがお上手でしたね。
とんでもないです、
はい、古澤さんはいかがでしたか？
あの時の、ラジオ出演があって高木さんに、来ていただいたこととても嬉しく思ってます。
あの時は直前まで呼びかけの内容を迷ってらして、平田さん考え込んでましたよね。武田さん、
そうですね、いろんな仕事 の幅が広い振興会なので、何をしていただくかっていうところのつかみがなかなか他の協力隊員の皆さんとはちょっと違う仕事内容なのかなっていうふうに思ってました。
なるほど。古澤さんからご覧になって、平田さんすごい考え込んで、って普通でしたらね、生出演っていうことに対してドキドキしたりしてっていうところだと思うんですが、そういう感じは全然なくて、どうやってアピールしようっていうのが印象的だったんですが。
そうですね、あの時は、本当になかなか決まらなかったということもあって、事務局長もかなり悩んでた時期でありました。はい、
そうだったんですね。高木さんが来てくださってよかったですよね。
本当に嬉しく思ってます。はい、
武田さん、よかったですね。
本当に待った甲斐があったんです。本当に喜んでおります。
平田さん、
はいはい、
よかったですね。
あ、本当よございました。
そして清里区を選んで協力隊員として上越市に来てくださったのが高木桂さん。着任が4月からですよね。3ヶ月が経ちました。生活とお仕事、少し慣れましたでしょうか？
はい、皆さんよくしてくださるので、はい、もう楽しくやっております。
生き生きしてらっしゃいますね。
はい、ありがとうございます。
なぜ協力隊員になりたいと、なぜ協力隊員を選ばれたんでしょうか？
協力隊になるよりも先に関東から移住をしたいというのがあって、でそれは長男が今1歳5ヶ月なんですが、妊娠したことをきっかけに都会での子育てに疑問を感じて、地方で、のびのびと彼が過ごしてほしいなというのがあったので、移住の場所を探していたんですけど、ちょっときっかけがあって上越市にぜひ来たいということに夫と決めて、じゃあ、移住をする際に早く地域に溶け込める方法は何だろうっていうふうに考えて、協力隊だと地域の方たちとコミュニケーションを取る機会が多いと思ったので、普通に企業で働いたりするよりは、なんで地元の方や協力隊として一緒に活動してくださる方たち、今串池農業振興会ですけれどもの皆さんと地域に早く溶け込めると思ったのが協力隊になった動機です。
北海道のお生まれだそうですね。
はい、そうです。18歳まで、高校卒業まで北海道にいました。
北海道に U ターンしようというお考えはいかがでしたか？
考えはしたんですけど、私が18年間住んだことがある場所だったので、私の人生の中では行ったことない場所に行きたいなと思ったので、北海道はなしにしました。
好奇心がお強くていらっしゃるんですね。
はい、そういうことなのかなと思います。
で、中でもなぜ上越市を選んでくださったんでしょう？
3つあって、日本海側がいいって思いました。雪が降るので、とあとは震災などが太平洋側より少ないのでっていうのが1点と、2個目が私も夫も両親が関東におりますので、関東圏からアクセスのしやすさを考えて新幹線でつながっているところっていうふうに考えました。で、西と東で考えた時に文化がやっぱり西か東かって大きく文化が違うなと感じていて、なんで東側の日本海側の新幹線がつながっているところっていうふうに候補を選んでいきました。
なるほど。こちらはちょっと雪がね降るところですけれども、
はい、本当に皆さん雪に対してすごくネガティブにおっしゃるんですけど、私も夫もスノーボードしたりとか雪で遊ぶことを楽しみにしています。
嬉しいですね。上越市ではその時に清里区だけではなくて他の区でも協力隊員を募集していたかと思います。中でも協力隊員清里区を選んでくださったっていうのはどのあたりの理由があるんでしょうか？
はい、先ほどラジオ出演の募集の時にどう呼びかけるか悩んでしまったっていう話があったんですけど、私は逆にその他の協力隊の活動とは違って結構自分のやりたいことに近かったので、うまくハマったなという感じがします。
高木さんが感じるここ上越市中でも清里区の良さっていうのはいかがでしょう？
はい、すいません、私本当に農業のこと全然知らない、農業分野では、幼稚園年少さんだという感じなので、畑田んぼに出て長靴を履くのが農家だと思ってたんですけど、そうじゃない農業の関わり方があることを串池農業振興会に今回の協力隊の募集を知りました。例えば6次産業もそうですし、聴力化とか人手不足の解消のためのスマート農業の導入の仕方とかもそうですし、そういったことを先進的に取り組んでいる地域ということで、全然こう農業の私の知っていた農業の常識がひっくり返り、衝撃を受け、あ、面白そうだって思ったのが、それも串池の清里の魅力なんだろうなと思っています。
上越での子育てについてなんですが、まだ3ヶ月ですが今のところはいかがでしょう？
もう本当に手厚いと思っていて、まずゴミ袋もらえるなんて なんてことと思って、3歳までの子供がいるとおむつを捨てるように燃えるゴミのゴミ袋をいっぱいくれるんです。ですごいなあですし、保育園に通ってるんですけど、1歳児クラスなんですが保育士の数が全国の基準の倍の配置をしていて、園は大変なんですって。そりゃそうですよね、保育士不足だし。なんですけど保育士を手厚く配置をしていて待機児童もなくて、保育園も選ぶというか、もう本当に東京千葉に生活してたので、選ぶなんてそんなとんでもないみたいな感じなので、幼小の連携、小中の連携っていうのを取り組んでいる、これは教育委員会の方にお話を聞いたんですけれども、力を入れて取り組んでるっていうのも本当に先進的で魅力的だなと思っています。
ご主人はこちらの移住に関して何ておっしゃってますでしょうか？何か聞いてらっしゃいますか？
移住はどうかねという話は私からしたんですけど、彼は青年海外協力隊で2年間海外でボランティアをしていた経験もありまして、人の少ないところにでの生活ですとか、ちょっと条件不利な場所での生活は経験がありましたし、そこを楽しんで2年間やっていたこともあったので、いいねっていう感じでした。場所をどこにしようかっていうのは一緒に本当に楽しみながら探していました。
そうですか、いやーよかったです。では続いて現在のお仕事についてお聞きしたいんですが、どんな業務をしていらっしゃるんでしょう？平田さんお願いします。
はい、串池農業振興会は いろいろ農業でも分野がある中で地域活動、地域をいかに中山間地域を守っていくか、農業を通じて守っていくかというところをテーマに、ミッションを起こしています。
中でも高木さんが今取り組んでらっしゃる業務といいますと、
具体的に言えば今技量を増していただくためもらうために、農村プロデューサーという農林水産省の新しい取り組みなんですけれども、そこに取りあので勉強してもらっています。もう一つは新潟県の、ビレッジ2030というシステムが今年も出来上がっていますので、そこでやはり勉強していただいて、一つは地域の皆さんから参加してもらって地域のことを見ていただいて、そして地域のことのこれからをどうしたらいいかというところを彼女から掘り起こしてもらって、みんなで一緒に行動していく体制をできたらなというところが今年度のスタートです。
高木さん、ビュー京ヶ岳で何かを始めになりましたよね。5月15日から。
はい、ビュー京ヶ岳でカフェを、土日祝日の昼間カフェの運営をしています。ただすみません、こういう話をすると土日にあそこに行けば高木がいるぞというふうに聞こえてしまうんですけど、地域の方たちがあの場所を楽しんで集まれる場所にしたいという思いがあり、で私が前に出るのではなくて、近隣のカフェで従事してくださるあの女性のスタッフ、男性のスタッフいますので、彼ら彼女たちが気持ちよく働けるような、あの後ろからのお手伝いを、そんな役割をしています。
非常に評判のようで、友人たちがものすごくフェイスブックにビュー京ヶ岳行ってきた、これ食べてきた、何飲んできたってあげてるんですよ。
あ、嬉しいです、ありがとうございます。
これからのお仕事なんですが、都市交流の推進っていうのも中に入っていますでしょうかね。このあたりっていうのは、
まあ、コロナのこともありますから改めて立て直しだと思っています。ということで、今まで長く続いていた農業体験のツアーについてももう一度仕切り直して、新しい、できれば若い人たちから集まってもらえるようなとか、こちらの方から関東方面へ出向いていって地場さんを売り込んでみるとか、まずは人との交流をどこかで深めていければなというのが、とりあえずの交流あたりになるのかなと思ってます。
ご期待申し上げます。ではサポートに関してお尋ねしますね。高木さん、サポート体制はいかがでしょうか。どのように感じていらっしゃいますか。
地域おこし協力隊って、身分は市の一つの職員の席をもらっているんですけれども、活動しているのは、私の場合は串池農業振興会にデスクを用意してもらっていて、他の地域おこし協力隊もそれぞれの地域で市役所とは違う場所でお仕事をしているので、なんかこう雇い主と指揮命令系とか別々にある感じなんです。ただそれって良さもあって、どちらにも甘えられるというか相談できますし、双方が私の活動を見守ってくれているような、そんな風に私は思っているので、活動している地域の串池農業振興会やその周辺の関わる皆さんも気にかけてくださいますし、行政の方たち、市役所も、清里の総合事務所の担当の方とかも、何かあればすぐに言ってねということで声をかけてくれるので、すごく働きやすい環境だと思ってます。
安心でしょうかね。
はい、安心して やれてます。
多分そのお声を聞いて、多分リスナーの皆さんも、はあ、よかったって思っていらっしゃるんじゃないかと思います。はい、高木さん、これからもご活躍を記念しております。
はい、ありがとうございます。なるべく楽しい、活動が、皆さんにお届けできるようにしていきたいので、ぜひ見かけたら声かけてください。
お話は清里区一般社団法人串池農業振興会事務局長、平田正明さん、武田美恵子さん、古澤初美さん、そして地域おこし協力隊員の高木桂さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャストとスポティファイに配信されます。 FM 上越のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越にアイターンでした。みんなで迎えよう、足らぬものは貸してやろう、
からぬことは教えてやろう。飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えないよそ者扱い、二日まで古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に住